送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー坂井の上野です。どうぞよろしくお願いします。
します。
大田院の久保です。よろしくお願いします。はい、
ですね、今日はですね、はい、なんと初めてちゃいますか、はい、地域包括の方からゲストにお越しいただいて、はい、ちょっと虐待とかね、はい、ちょっとやっぱりもやっとしてるので、はい、その辺のお話をちょっと伺いたいと思いますので、今日お越しいただいたゲスト自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、南第二地域包括支援センターの西井と言います。はい、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。地域包括って僕らはね、介護職とかは特にケアマネージャーさんとかしょっちゅうね、はい、連携取って行ったり相談行ったりしてるんですけど、一般の方で地域包括ってなんかピンと来ない方もいらっしゃるので、ちょっと地域包括ってどんなもんかっていうのを簡単に教えていただけますでしょうか。
はい、はい、地域包括名の通りで、まあ、基本65歳以上の方の
65歳、はい、
何でも相談窓口と考えていただいたらいいです。はい、時々ご相談で近所の植木を切ってくれっていう相談があるんですけども、はい、猫が多くて困るとかいう話で、はいはい、まあ、地域包括なんだろうってことで言われるんですけど、はいはいはい、国民としては65歳以上、特に高齢者の窓口っていうことで、はい、ですから本当に何をやる、どう相談していいかわからない方もたくさんいらっしゃるん で、ね、はい、困りごとだけを言っていただいたらいいです。このことでじゃなくても、はい、これで困ってます、はい、うちの父が家で一人で困ってます、はい、どうしていいかわかりません、それだけでもいいです。あとはお話の中で何が課題かっていうのは私たちで、
あ、でもどうつなぐかとかは全部そっちでやってくれる、は
い、聞いてくれるんですよね。
あ、ごめんなさい、民生委員さんって言ってますやん、
はい、
あれとの連携とか関係ってどんな感じなんですか。
高齢者という枠組み云々ではなくて、人ってその、はい、ね、私たちもそうですけど、はい、家があってそこで住んでるわけですから、はい、介護保険のサービスを使っても届かない限界というのがあるわけで、はい、そうなった時に結局家で夜間であったり日頃の生活を支えていく中でのちょっと寂しさを紛らわしてくれる、話を聞いてくれる人、はい、何かあった時に気をつけてくれる、声かけてくれると、はい、そういう意味で民生委員さんと必要な時は一緒にご相談をしながら、うん、その人の安心につながればと、はい、もちろ んかこれもご本人が希望されたらということになるんですけどね、はい、輪になっての一つとして考えています。
あ、気軽に相談して
くれる、分からないんだでご相談くださったらいいです。
あ、はい、わ、はい、かりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
そしたら虐待についていろいろお話伺いたいと思うんですけど、
はい、
虐待についてのなんかベースになるなんか法律みたいな、
あ、実は2000年に介護保険法が始まりまして、介護保険制度が始まりまして、はい、でその後2005年なんですけども、はい、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律ということで、まあ、僕たちは高齢者虐待防止法
結構長い
長いですけどね、その長い理由がありまして、はい、その高齢者虐待の防止と高齢者の養護者に対する支援、この養護者っていうところがポイントなんですけど、養護者って日頃あんまり使わない言葉です。
そうですね、
あの、養って守るということなんですけども、はい、まあ、簡単に言えば高齢者の方を、まあ、お世話してる方ということになります。はい、一緒に住んでる方、はい、一緒に住んでなくてもその方を支えてる方に対する支援ということで、まあ、さらに、まあ、分かりやすく言うと、まあ、虐待をしてしまった方を私たちは養護者という形で呼んでます。で、まあ、まあ虐待をしてしまったという言い方をしたんですけども、やっぱりの介護していく中で本当に大変な状況というのはいろいろありまして、まあ、もちろん認知症の問題で、その他はまあ介護疲れ、お仕事との並行した中でのことであったり、経済面も楽ではないと思います。でその辺から、まあ、その養護者の方にもいろいろな背景があって、はい、そういう事象が起こってしまった、だから決して養護者が一概に例えば殴ってしまったから悪いんだという形ではなくて、双方にそうせざるを得なかった状況があるんだと、
はい、
いうところを考えて、それぞれに対する、まあ、救済の方法を一緒に考えていくというのが私たちの、まあ、やっている業務ですね。
虐待ってどういうものが虐待なのかなというのがわからないんですけど、例えばどういうものがあるんでしょうか。
難しいですよね、はい、どこから何がどう虐待に当たるんだって話もあると思う、はい、で基本的には5つの、まあ、類型っていうのがありまして、はい、それを簡単にご紹介しますと、はい、まずは身体的虐待、
身体的
一番のよく聞く言葉だとは思います、はい、テレビとかで、はい、すねる、殴る、蹴るとか、はい、そういうことで、まあ、体に被害を与える、危害を与えるというのが、まあ、身体的虐待になるんですが、これプラスアルファ、例えば物を投げつけてしまう、はい、これが当たらなくてもそれは身体的虐待ということになります、うん、当たったからとかそれが怪我しなかったんだということではなくて、はい、その程度は関係ないです、そういう行為全般を含めてということで、はい、それが身体的虐待ということになります、はい、もう一つが、はい、ネグレクト、介護放棄という言葉ですね、はいはい、でこれに関しては、まあ、ほったらかしにしてるということになるんですけども、これも意図的であるかどうかというのは問わず、結果的にその高齢者の方が十分な生活ができていない、その人の権利が守れていないということになると、それはネグレクト、介護放棄という解釈にはなります。で具体的には、例えば入浴回数が非常に少なくて体から異臭がするということであったりとか、この時期、まあ、この時期というか夏場、水分とか食事が十分に与えられていなかった場合の脱水症状、栄養失調、こういうことが続いている、で家族がまあいててそれが気づいていない、まあ、もしくは気づいていてもということは一つ判断にはなると思います。であと福祉サービス、デイサービスであったりヘルパー、であとは医療機関への受診、これがまあ繋がっていない、例えばお金がないから連れて行けないんだとか、行く手段がないから行けないんだという話で、あとはまあ行かなくていいそんなところみたいな話で、例えば高齢者ご自身が行きたいと言っておられる、もしくは行くことによってその人の生活が安定するという時、まあ、そういう判断をされて行かせないという場合もこれは介護放棄に当たります。で3つ目なんですけども、3つ目が心理的虐待、これもなんとなくイメージはできると思うんですけども、無視とか、あとは逆に言葉で罵る、恥をかかせるとかいうことで、ご本人が精神的な苦痛を感じてしまうということ、あとはそのご自宅での生活の中で、例えば台所とかそういうところが使わせない、洗濯機を使ってはいけない、お父さん汚いから使わないであなたの洗濯物はみたいな話とか、そういうことも心理的虐待に当たります。でやっぱりこの辺がなかなか無意識にやってしまいがちなところで、特にお家の中でのパワーバランスがそういうところにつながってしまうっていうのは多いと思います。4つ目として性的虐待、でこれもまあ範囲としてはいろいろとあるんですけども、例えば排泄の失敗がまあ繰り返してあるということで、まあ、家族の人はもう交換するのが大変だということで、良かれと思って、まあ、おむつだけの姿にしておく、例えばもうおむついくら使っても汚れるからもうお金がもったいない、それやったらみたいな感じで下半身何も履かずにほったらかしにしておくということであったりとか、人前でもうお母さん分からんからええねんみたいな感じで、日中やから分からへんねんっていう感じで、ちょっと今交換するわな、そういうことに対しても羞恥心、そういうことで、まあ、性的虐待に当たります。であとは、まあ、わいせつな映像とか写真を見せる、ということで、それも本人の意思に関わらずそういうものを見せるということも性的な虐待には当たります。で5つ目なんですけども、経済的虐待、お金ですね。で、まあ、これは本人の合意なしに、ご本人の財産、貯蓄とかを使用することを制限してしまうことであったりとか、逆に家族の人がそれを使ってしまうということで、結局それによってご本人の生活に傾きかけているとか、そういうことにつながる場合、これは経済的虐待ということになります。ただこれも難しいところがあって、例えばその親子で2人で暮らされてて、お母さんがね、息子仕事してないから私の年金で2人やっていかなあかんねん、息子にもお小遣いあげなあかんねんと、いうことでいろいろとお金をあげてて、私はええねん、病院なんか行かんでええねんみたいなことで、結局体調を崩してしまう、結果的にはお金の流れが、まあ、うまいこと回らず、お母さんご本人が健康状態を悪化させる、これも一つの経済的虐待ということには当てはまる可能性がありますね。はい、
この一応5つご紹介いただきましたけれども、やっぱり5つの中で一番多いのっていうのはどの辺の虐待になるんですかね。
そうですね、一番、まあ、多いということで言うならば、やっぱり身体的虐待というのが多い、相談としては多いんです、 ただこれが多いかどうか、
その発覚しにくいっていうのもあるじゃないですか。
そう
どの辺の虐待が一番発覚しにくい
か。そうなんですよ、はい、そうなんですよ、はい、実際にね、はい、その叩いたつねたが分かりやすいんで、はい、そういうふうにご相談がかかりやすいんですけども、
ね、
そうですね、はい
はい、先ほどのお金に関してっていうのはご本人の気持ちもあったりとかして、はい、結果的にそれが経済的虐待につながるというのが見えにくい、もしくはその言葉の暴力というのも、はい、介護を頑張ってる方が言ったら健康のために、このままずっと寝てたらお父さんも寝たきりになって歩かれへんなるよ、だから一生懸命歩きなさいということで、まあ、それが無理を限度を超えて歩かせているとか、はい、ほったらかしにしてるとなると、これは、やっぱり見えにくいんですよね。でどうしても周りの見てる人も状況が分かってる分、家族も頑張ってるし、家族も良かれと思ってやってるからということで、それがそのまま高齢者虐待という方向につながりにくいということは、先ほどの5つの中で1つちょっと追加があるんですけども、
はいはい、
あのネグレクト、介護放棄のところなんですけども、はい、周りの家族さんが、まあ、介護を十分にしていないということで、その人の生活環境が劣悪になっている、これが、まあ、ネグレクトなんですけど、一人暮らしの方とかで、まあ、俗に言うゴミが多い、そのゴミ屋敷でテレビで言われているような、うん、そういうお家とか、
はい、
まあね、セルフネグレクトという扱いで、まあ、ご自身でご自身の人権を、まあ、しっかりと守れていないということで、まあ、人間らしい生活ができていないということで、はい、セルフネグレクトという言葉で私たちは対応の一つとしてさせてもらってます、はい、ちょっとこれだけ生活一つ、
あ、
はい、
ですね、
はい、
ちょっと今ふと思ったんですけど、はいはい、出て行って徘徊するからって鍵を閉めたりとかすることってあって見たことがあるんですけど、ね、そういうのはこの5つの中のどこに入るんですか？
それに関しては類型としては身体的虐待の中に入りまして、はい、で行動をまあ制限するということで、その人の体を制限しているということになります。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。